ボンクラ映画館支配人ザトウジでございます。今回はお葬式について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、今回もよろしくお願いします。村上ロックです。
暑いですね。明美列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回お葬式なんですけども、
はい、
もうだいぶ前からね、ちょいちょいなんか話題に上がってはいたんですけどね。
そうですね。
どうせもう喋るんだったらもう一個これで撮っちゃおうかと、
うん、
まあ思い出残ってるというかね、
うん、
我々の世代だとゴールデン洋画劇場で見かけたの手痛い目にあった人も多いんで、
うん、
ちょっと喋ってみようかということで、
うん、
今回取り上げたんですけども、
はい、
ちょっと久々に見直してね、いろんな発見があったんですけど、
ね、そうですね。
まあ、ちょっときっかけだけ案内としてちょっと喋らせてもらいたいんですけども、
うん、
作品を作る前の年の9月に宮本信子さんのお父さんが亡くなられて、
うん、
伊丹十三監督がそのお葬式の主催をしたのがきっかけの一つだったと、
うん、
でこれがまるで映画のようだって感じて、火葬場で夫人と並んで煙の出る煙突を見上げた時に、
うん、
小津安二郎の映画の中に入ってしまったような感動を覚えたみたいなこと言ってですね、うんうん、で脚本を1週間で書き上げて、
うん、
当初はわびすけたちの秋っていう題名で書いたんだけど、
うん、
作成日程上初夏の話になったので、まあ、この題名使えなくて、
うん、
まあ、風の中の挨拶とか優しい人々っていう候補があったんだけど、
うん、
もう半ばやけくそ気味でお葬式って作っちゃったと、
うんうんうん、
で演技担ぐ工業界ではこういう題名っていうのは、まあ、よくないというか二の足を踏むっていうのが多いんですけども、
うん、
まあ、映画の仕上がりを見ていい題名だって認めてくれる人が多くなったと、
うん、
という映画にございますと、
うんうん、
当初見た時ってどのぐらいですか。やっぱ小学生頃
は、ね、小学生ですね。
テレビで見て事故ったっていう、
まあ事故っていうのはその要するにあれですよね、セックスシーンが結構エグい、はい、
ありますけどね、うん、ちょっとこの後それで一章取って喋っちゃおうと思いますけども、
うん、
あと何気なし予備知識なしで見ちゃってね家族と、
うん、
大体目にあったっていうのもね、
でも意外と何回も見てましたけどね、はい、
うん、
結構ねヘビーローデーションやってましたもん、うん、昔は。
ああお葬式やるんだと思ったら、ああのタッチバックのシーンが見れる場合と思いましたよね、うん、今週末はちょっとお楽しみやなみたいな小学生ながら
ちょっと顔ホクホク顔で、
うん、そうですね。退屈な授業も
ね
お葬式のエロいシーンを思い浮かべてやり過ごしてましたけどね。
どの辺から喋ろうか。ちょっとキャスティング言っといた方がいいかな、
うん、
伊丹十三監督 のお葬式日記に載ってたんですけど、
うん、
伊丹監督の心情でキャスティングは演出の半分の仕事って言ってたんですね、
うん、
でキャスティングは慎重に進められたと、
うん、
で父親の伊丹万作氏の言葉に100の演技指導も一つのうってつけの配役にはかなわないっていうのがあるらしいですよね、
うん、
で今回キャスティングする予定だった人のちょっと一覧があって、
うん、
面白かったのが大滝秀治さん、
はい、
本当は三國連太郎さんがやろうとしてたと、
うん、
あと財津一郎さんはケーシー高峰さんとか、うん、新井中さんで風間森夫さん、
うん、
加藤武さん三遊亭小遊三っていうのも候補に上がってたと。
DVD 版でね、改めて借りてみたんですけど、
うん、
特典映像が、まあ、この映画の予告編が入ってて、
うん、
まあ、ダイジェストが流れる中で、その小遊三と、なんですか、シャーリーっていう。
シャーリー。
誰なんだって。
誰なんだ。
今でローラみたいな。
ローラ。
やつですよね。
すったわけな感じだよ、
ね。
それで初めて知ったんですけど、まあね、なんかでもいい感じの予告でしたね。
うん、
まあ、内容を説明しつつ。最後バイビー
って、バイビーってドキッとしましたね。
おー 80s だな。
うん、80年代戻った気がしますよね、やっぱああいうの見ると。変なね、原色のスカーフとか巻いたりしてね、キラキラした蛍光
緑のね、グリーンの
とどうかしてましたよね80年代って
。まああと菅井欽さんは本当は高峰秀子さんがやる予定だったんだけど、伊丹監督が直接会いに行ったけど、もう女優はやらないって断られたと。
あ、そうなんだ。もう引退してたんです。
はい。あと奥村公園さんはもうそのまま決まってたっていうのと、笠智衆さんもそのまま決まってた、うん、寿司屋夫婦は岡本信子さん、信人さんと熊谷真美さんとかね。
うん、
あと江戸屋猫八さんが牧野正広もしくは松田優作っていうのが候補に上がってたって。 ちょっと松田優作でお、ね、葬儀屋さん来てきたらちょっとイメージ全然違うと思うんですよね。
まあなんか冷たい感じがするというかね、いいかもしれないですね。
ちょっと家族ゲームの家庭教師っぽいような
共演もしてます、
ね、あと高瀬春菜さんが大楠みちおさんとか田中優子さんで候補上がってたと、まあ、本編ちょっと入ると、まあ、ギリギリの予算でやってたんで、あの主に湯河原にある伊丹邸を舞台に撮影してたと。あれ もう別荘になってたのかな、あれは、あの当時は。そこでほぼ撮影をやってたという
持ち家で、
はい、
家具もね全部自分の運び込んだというちょっと嫌な、はい、
ちょっと前回
エピソードがねありましたね。伊丹監督のちょっと嫌なところ、全くダメだと、映画業界のね慣例で適当な家具を揃えろってとそこで自分の家具を運び込むことにしたと、ちょっと本当に気に食わないんですよね、私そういうあのお金持ちな感じが、
もうリアル出来すぎくんっていうか、悪い方の出来すぎくんみたいな。
そうですね、まあでもやっぱり素晴らしかったですからね、その家具が、
ハムかなんかを切ったナイフがね、そのままポンと残ってて、まあいいナイフ持ってんな、それは十徳ナイフしかないですからね、
私は手掴みで食ってます
アボガードとかね、
アボガードの
アボカード、うなぎ、メロン、ロースハム、
あれでもね、それこそ小学生の頃よく見てましたけど、これ大人になって今になって見直していろんなこと気づくじゃないですか、なんかほんとぼーっと見てて、割とこうどこにでもあるあるというか、まあ誰しもいつか経験する話ではあるんですけど、ね、あのそれこそこの最初おじいちゃんが死んじゃって、おじいちゃんはその日健康診断に行って帰ってくるわけじゃないですか、で異常がなかった、でそれで上機嫌でね、アボカドだとか、ロースハム買ってきて、うなぎ食べて、具合悪くなっちゃうじゃないですか、その理不尽さというか、でも本当に死ってのはそういう理不尽にある日突然やってくるんだろうな。
その前までね、19か20歳の目からね、もう囲いてってのね、自分の嫁に向かって言ってるっていう、
面白い会話でしたね、ね、後々分かることなんですけどね、あの夫婦、あの菅井欽と奥村公園さんは女郎屋をやってたっていう、割となんかちょっとえぐい感じの設定ですごい好きなんですけどね、なんかあの結構平気でそういうあの女かった話とか ね、あのしちゃうんですよね、妾を持つのどうなみたいな、だからあれは嘘じゃなくて割と本気なんですよね、なんかちょっといいなと多分ちょっととにかくなんかやっぱいやらしいじゃないですか、
ね、はい、
いいですよね、あのスケベな感じ出してて、
でも菅井欽さんのね、あのおばあちゃんも、もう相当今までやな思いばっかりしてきたんでしょうけどね、それでもこう亡くなるとそういうもんなのかなという、最後ね仮装するときはちょっと 見たくないっていう、
見れないっつ
ってね、奥村公園さんが死んだっていう報告が来る前に、主人公の、山崎努さんと宮本信子さんが CM の撮影をやってると、で助監督にあの黒沢清さんとは
そうですね、
とちょっと見えるというかね、
撮影中ですよ、
で巨大な芸者とその客っていうので、チームを撮影しているっていうので、であれはもともとウィキペディアにも載ってるけど、なんか味の素のマヨネーズの CM のアイデアをそのまま流用したみたいな、
有田美十三と宮本信子が共演したマヨネーズの CM で同じトリコで、
ちょっと不気味ですね、
あれでもなんか結構簡単に作れるらしくてね、なんか歪んだ部屋を作って、エイムズの部屋というなんかトリコではちょっと有名なものらしいんですが、最初見た時すげえびっくりしましたよね、なんだこれはと、
藤子不二雄の A の方のね漫画ってありましたよね
ありましたね、あ、F の方もあったかな、なんかあの巨大なお母さんに怪
しい、ああ F の方だ、 F の方だ、
SF 短編集ね、少し不思議ワールド
の方ですねあれ思い出したってちょっと怖くなっちゃう、
あれ怖い話でしたねそのなんか現代的な仕事をしている夫婦がど田舎に行って日本のなんかね伝統というか、飲酒たっぷりの儀式に携わるという、そのギャップ萌えみたいなところありますよね、
お葬式っていうもの自体、まあ、この映画でまさにそこをやってるんだけど、うん、あの本人たちは本当に真面目にね、その慣習にのっとってやってんだけど、うん、やっぱりこう客観的に見ると滑稽だったりするもんじゃないですか、うん、それまあ、決して過剰にはやってないんだけど、でも本当にどこの、ね、お葬式でもある風景だと思うんだけど、でもやっぱり客観的に見ると不思議な感じがしますよね、
うん、あれなんか面倒くさいのがやっぱ本家分家とかあったりして、うん、あと宗派とかも絡んできて、 うちでは実はこうやってたみたいなのが後から出てくるんですよね、はい、当日とかに何回かあったんですけど、親族の身内の葬式で、いや本当はそれはやっちゃいかんみたいな、うん、なんかもうこれとこれを頼めみたいな、全部決まってたみたいなのがあって、あ、めんどくさいですよね、全部無視してやりましたけど間に合いません
でもこの映画の中でもね、大滝秀治の、うんうん、あの亡くなったじいさんの兄貴ですか、
うん、
あれがまあほんとめんどくさい、引っ張ってやりたくなる
な、なんだな
これは
本当にでもああいう親父いますよね、
人なら聞けよ
最後の捨て台詞が三河ではそうせんのだがねあの嫌な感じとか ねすごいうまかったですね。
ちょっとね、あの冒頭であのシーンを見る限り、ね、年、うん、取ってやっぱ人と この時間の流れが違って遅くなっちゃってるのかなっていうのはあるけど、うん、後半明かされるけど、そんなじいさんが資産何十億持ってるっていう、うん、
単純に嫌なやつだ
ったり生々しい
それを全部暴露する老いがいるっていうね、また
北枕はどっちだったかの打球に言い出すっていう、
なんか言いたいね、なんか干渉して、
まあ、そうですね、葬式に関わらず、まあ、冠婚葬祭ってどうしてもそういうのあるじゃないですか、
まあね、人が多くて配慮する分、何かしらの事故的なものは
何なんですかね、でもそういうこうしなきゃいけないっていうしきたりっていうのは、う
ん、やっぱり なんだろう、日常やらない所作とか、うん、そういう手数を増やすことで多分隔離してると思うんですよね、うん、普段のこととは違うよって、うん、みんなでそれをやってるよみたいな一種の本当になんかそういう、まあ、儀式だから、うんうん、お別れするためにそういう区切りつけるためにちょっとあえて面倒くさいことをやってるっていうのは、うん、ちょっとしょうがないんじゃないかなとは思いますけどね、年、うん、を減るにつれある程度
面白いもんですよね、でもね、うん、
インターネットとかでね、あのお葬式とかやっぱちょっと面白いけどやっぱ味気ないですからね、ジーンってボタン押して何回か押すとお坊さんがいるみたいな ね、
うん、ねネット墓地みたいな、
ネット墓地もありましたよね、パ、ね、ンってね、なんかこう開くと観音開きでこう開いてきて、
うん、あ、今急にお通夜とか行かなきゃいけない時って、うん、ちょっとネットとかで
調べ
所作とか見ますよね、
見ますね、
で、ああいう時助かるんだけど、このお葬式やってた時代ってなかったじゃないですか、うん、そういうのが、う
ん、だからなんかビデオとか見た
ら、ね、
VHS のね、
ハウトゥーもみたいなね、それ自体もなんか滑稽じゃない、
面白かったですねはい、ではこのセリフどうぞ
はいどうぞ本日は
挨拶のね、簡単な方と難しい方があって、うん、簡単な方を取るとかね、そういうの
でプラスしてその痛み映画自体のこのお葬式自体がものすごくよくできたハウトゥー映画になっちゃってたっていう、う
ん、そういやそうですね、
でそれが偶然当たったもんだから後の作品もちょっと
ハウトゥー的な要素を入れて、
うん、ちょっとなり出してしまったっていうのもあるっていう、うんね、そのやり方というかハウトゥーが分かんないからこそそういうなんていうの職業をやってる人についつい頼ってしまうっていうか、
うん、
そこでナビゲーターの江戸屋猫八さんが登場するんですけどね、藤子不二雄 A のキャラっぽい、
うん、バーマノスにいそうなサングラスがいいですよ
ね
付け替える
あれなんか映画作るっていう記事が新聞に載ってた時に、うん、その葬儀屋のキャスティングが誰かいないかって話になって、うん、キャスティングの笹岡さんっていう方が猫八さんをよく知ってたらしいんですよね、うん、で連絡したら俺待ってたんだよっつって、うん、今新聞読んでこの役は絶対俺の役だと思ってたっていう、待ち構えてたというね、伊丹さんの説明で、うん、この役は普通の人間から見て一種の死神のように見えなければならないと、うん、商売人として女才なさは猫八の体や顔つきや物言いで十分出ているので、うん、そちらは極力抑えて もっともらしさとか、死に対しての日常的に接している人間のある種の残酷さ、無神経さを膨らませてくれるように指示してたと。でちょっと面白かったのは番傘使ってるんですよね、雨のシーンで。でなんで番傘使ってんだっていうので、そういうモデルの葬儀屋さんがいて、なんかその人がよくやってたらしいんですよ。でなんでかっていうと、ものすごい人数の人が傘持ってきたら自分のは分かんないと、でその目印のために番傘を持って使うと絶対間違われないっていう工夫でやってたっていうんですね。プラスあのグレーと黒の柄の靴を履いてるんですけど、これも最近だとあの葬儀屋さんで葬儀やるんで、斎場で葬儀やるんで靴脱ぐって風習はあんまりないですけど、お寺さんとか行くと靴脱がなきゃいけないじゃないですか、その時に自分の靴が分かんなくなるって可能性があるんで、あの2色の靴で、履いとくと絶対自分の靴が分かるから、そういう風に工夫をしてたと、
でやや明るめの色にして、
で最近あの葬儀屋さんでも、別に靴の色を変えなくても洗濯バサミを使って自分のですっていうのを目印で置いとくらしいんですよね。
あの葬儀じゃない時でもやっても
いいですよね。あ、そうですね、
俺たちもやりましょうか、なんか
あんまり靴脱ぐタイミングないですけどね。
ないですけどね、洗濯バサミ挟んどいてね、番傘持ってあの傘はちょっとそれいいかもしれないですね、多分番傘はちょっとなかなか売っちゃうんでね
不便ですよ、でも意外に持ってると。あと戒名でなく俗名でも葬式 OK とかね、それもありでございますっていう、
突拍子もないことじゃなければアドリブをやっていかないと、ね、終わんないっていうね、やること多すぎて、
あのなんだっけ、お坊さんが来たらお饅頭を何でもいいから出してくださいとか、あとなんだっけ、香典、香典じゃねえや、
お布施、
いくらですかって聞くときにごまかすっていうね、1回目は
だから本当に決まってないっぽいんですよね、で俺あの住職に問い詰めたことがあるあの本当はいくらなんですかみたいなのね、なんかもう酒も入ってたからね、お通夜の時で、ね、本当は教えてくださいで、あのちょっと位が上の人は商人って呼ぶんですけど、はいはい、商人ちょっと教えてくださいよっつって商人ねえ商人だなな
んでなんでおかままっぽくない
でやっぱ教えてくれなかったです
ね教えてくれないの、そこまでこびても、
で最低ラインと最高ラインを聞きました。でその真ん中でいいですかって
間取って
間取って、
せめてね、口で言わなくてもこう指でこう1本出す2本出すとかね、
そうですね、
いやらしい、
月払い何回かする
30万
30万でお布施とほら面倒くさい車代も出した方がいいのかどうなのかみたいなのあるじゃないですか、コンペと 2,3 個あげればいいんじゃないかっていうね気持ちになりましたけどね、なんかコロコロ転がしてキラッキラしてるでしょう
か、いまだに言わないですかね、本当ね、
やっぱ志、志って言ってますよね、
っていうね、巨大な罠を仕掛けてくるからね、こっちにも、
志が低いみたいなのがやっぱ恥ずかしいですからね人間の心理として
数珠選ぶシーンとかもね、
数珠
もバカ高いじゃないですか、8万だ、9万、確かに、でも本当、そのね、お葬式代とかっていうのもよく昔から考えてましたけど、ね、そのはっきりしない値段でぼったくりやがってとも考えられるけど、でも、もしね、その親族だ誰かが死んだ時に、なんかね、せめてそんなあんまりにも安いのだと、それでなんかお別れするのもなんかかわいそうだなっていう気持ちもありますよね。
またどっちかというとこう、まあ死に口なしじゃないですけど、本当に冷たいこと言えば見てるわけないし、物を食ってるわけでもないから、残された人が全部それ見て食ってるんですよね。
そうです
ね、だから残された人のためにやるような、ものでもあるから、せっかく来てもらった人にやっぱりね、ちょっと楽しんでもらって、ね、なんか今日は飲んで騒いで帰ってくださいみたいなところもあるじゃないですか、お通夜とか飲んだ時に久しぶりに寿司食ったなみたいなことみんな言ったりするじゃないですか
、ね、なんかそれがなんか醍醐味というか、
意外に楽しかったりするんですよね、いろんな、あの人が来ていろんなあの物事も起きるし、
久しぶりの親戚とか集まってね、
だからおかん買う値段も13万って言ってたけど、その高いだから安いんだから分かんねえ、
全然分かんないですよね、
燃やすものに13万ってこれ高くないかって一生思うけど、 その相場がいまいち普段慣れてないか分かんないから、うん、13万が普通ですよって言われたら、うん、あ、そういうものなのかなってついつい思ってしまうっていうのも、うん、
究極的に考えればね、ただで済ませられるようなもんなんですよね、うん、全部ね、
うん、今おかんもなんかね、結構いろんなのあってこう燃やしやすいように段ボールでできてるのとかあるらしいですよね、はい、うん、
アマゾンとか書いてあったら、アマゾン、アマゾンに送り返す注文してません
返品されました、
アマゾン買ったに中古で売りに出したんですね、
でじいちゃん返品されちゃったよっつって
値段の高いおじいちゃんと安いおじいちゃんが言いますよ、ね、アマゾンでも人気のおじいちゃん
どういうボックスセットなのかさっぱり見分かれる
レビューとかもついちゃってね
初回限定版のジジイがやってきたみたいな、
そうそうそう、
とかアイスいっぱい入れてね、
いっぱい入れて
ひどいな、
何ものお考えなかなかすごいっすね、そこ
なんだね、なんかアバターのオープニングであの双子の兄貴が死ぬっていうシーンがあって、うん、そこに確かあれ段ボールだったんですよね、未来はまあね、どうせ燃やすんだからね、そこは別にね
こだわらなくてもいいところなのかもしれないですね、
土葬にするとかならまだちょっとあれ
かもしれない
です
ね、遺体にね、メガネかけさせてやってて、うん、まあそれもね、心遣いではあるけど、実際やると割とこう、火葬場で言えばちょっと困られる、
あ、燃えないから、
なんかね、やっぱ燃えるんだけどなんか骨にこびりついちゃうらしいんですね、あ、フレームとかのガラスが、あんまかけない方がいいらしい、そ
う
か、
あ、うちのばあさんがですね、うん、片足がちょっと悪くてですね、うん、シールっていうのがなんか金属の当てがってたんですよ、で仮装、なんか笑う話じゃないんだけど、仮装して出てきたら綺麗にそこの部分だけ残ってるんですけど、うん、ちょっと細胞
やっぱ面白い
ちょっとかっこいいのうちのばあちゃんと思って
です
ね、
すごいですね、
ペースメーカー入れてるのとかもね、爆発しちゃったりして、
そうなんだ、
危険だって言いますよね、
整形した人とかなんかね、おっぱいだけ残ったりうわおばあちゃんあれだ、哺乳手術してたんだってなったら面白いっすよね、なんか、ハードコアやねみたいなね感じで、
あ、じいちゃんちんちんに新宿なんです
よ、これはじいちゃんの忘れ方見よって、ね、うん、お年物ね、みんなありがたくいただきましょう
真珠燃えないのかな、大丈夫かな、あれ
どうだよね、まあ燃えるんじゃないですか貝のなんか貝でしょあれ、なんだかんだ
そう考えたら変な話ですね、真珠が高いっていうのもあれ貝ですよ、ただ
貝ですよ、
ダイヤモンドだって石ですよ、あれ
石ですから、
変な話ですよね、誰ですかその価値観を作ったのはね、
多いとか少ないとか決めたんでしょうね、誰かがね、
物の値段ちょっと不思議なもんで、病院の患者も20万ありゃ足りるからっつって、
ありましたね、そのシーン、
3000の3万560円か、うん、意外に安くて笑っちゃったって、
財津一郎がずっと笑ってるんですよね、厳粛な場で笑うことねえじゃねえかと思いましたけどね、
うん、普段分かんないからね、そういうのがね、
うん、
死後の処置料3000円と死亡診断書が2000円2通で、
うん、
もうそういうもんなのかっていうのが今ちょっと値段変わってるかもしれないけど、
うん、
分かんないですよね、それこそああいう感じでぽっくりというかね、うん、だったらあれなのかもしれないけど、
う、ね、
うん、例えば事故とかね、うん、結構大変な状態で運ばれてきて、うん、延命措置していくらとかっていうのまたもう本当にまちまちでしょうしね、宇宙、うんうん、の坊さんが来てお経を読むじゃないですか、
はい、
あれをぼーっと見せて、俺も子供の時あのお経を覚えてね、うん、それを読むとあのじいさんが喜んでお小遣いをくれて、
うんうん、
っていうのをなんかいろんなことを思い出してたらちょっとほろっときますね、
うん、門前の小僧でございましたと、
うんうん、今でもあれですか、読めるんですか、
よう読みます
ね、あ、本当
に日本語領住におらえて、
でも僕が死んだ時はそれ読んでもらって、もう6さんしか読まないですから、お子さんは高えから坊主高えからチャリンコで来てください、しかも
僕もお布施一切でもいくら提示しないですよ、あの気持ちでいいですよ、
うん、本当になんかあるもん持ってってくださいみたいな感じで、うん、好きな漫画持ってっていいですよ
好きな漫画
いくらって言われたら指そーっと何本かけてます
出すちゃんと出してください
4本5本出
して4本5本出
してこのぐらいで
まあ、お 葬式じゃないですけど、結婚式なんかもね、僕万が一結婚することがあったら、あの体育館とか公民館であげようと思ってるっていうのをいろんな人に言ってて、ほうほう、どうだこれはと、カレーかなんか炊き出しをしてね、おにぎりなんか配るんですね。で近所のなんか子供を集めて小敵とかなんか組ませて、うん、なんか笛とか吹かしてで盛り上がったところで、じゃあお疲れ様でしたっつって、うんうん、3万円ぐらいいただきました
。子供くらいの催しも
お話読み聞かせ会みたいなのもあってね、お楽しみイベントですよ。ゴム鉄砲を作ろうみんなで
竹馬を作ろうか、ね、
竹馬作ってみようみたいな。
まあでも変な話、それでも全然いいはずなわけじゃないですか。本当にやろうと思う。で本当にそれが楽しいかもしれない、
ね、楽しいかもしれないですね。みんなでフラフープしたりとか、ね。
全然結婚のイメージ
は分かんないですよね。運動会みたいになっちゃって、
まあ、ただ奥さんがどう思うか分かんないですけどね、
まあ、泣くでしょうね。
まああとあとその時笑っても、あとあとなんかの時に本当あんなの嫌だったって言い出
す。コスン釘とか打たれるんですよね、
多分。竹馬やろうってずっと言われ
て、竹馬やろう。
あの映画の見どころとして、奥村光栄さんが亡くなるシーンって普通なんか撮りそうじゃないですか、
うん、
人が亡くなるシーンってやっぱあの見どころって言い方はあれだけど、そう映画としてこう、うん、客を引きつけやすいっていうか、
うん、
あると思うんですけど、そこ一切カットしてるんじゃないですか、うん、全部菅井欽さんの喋りで集約してるっていう、うん、
見事ですね。
そうすると観客はイメージが湧くから、うん、それで全部あおじいちゃんこういう感じでっていうそれぞれのイメージだけ済ませられると、うん、あれちょっと作戦勝ちかなっていう、う
んうん、まあね、死に目に会えなかった主人公側と同じ立場になるというね、うん、
割とでも実際にそういうことって多いじゃないですか、死に目に会えなくて、うん、でね、その見とった人からその話聞く、
うん、
自分がなんかリアルというか、うん、
また、まあ、
菅井欽さんのそのね、見とった話とかその人が多くて、でもこう遠目から見せたらこうカッと起き上がったとか、ね、うん、カッっていう擬音の使い方とかが実にうまくて、ちょっと稲川淳二っぽいんですよ。
菅井欽怖い話うまそうですね。
菅井欽に怖い話してもらったら怖いですよ、多分。
菅井欽が怖いんだもん、うん、
怖いんだもん、
うん、夜中菅井欽立ってただけでブルっちゃいますよ、だって
長い廊下の向こうにね、
菅井欽が
向こうどんどんって言うんですか、
うん、
目をカッと開いてね、
うん、
スーッと音もなく走ってくる。
天井に張り付いた菅井欽が長い舌で自分の首筋を愛撫してくる。もうたまらない。
それ誰だって怖いじゃないですか。そこまでやってたら菅井欽さんじゃなくて、
まあそうですけどね。海一面に浮かぶ菅井欽が
怖い。
数千の菅井欽が
秋のクラゲのようにね、
ぷかぷかぷか見てるだけなんですよ。伊藤潤二の
気持ち悪い。なん
だろう。菅井欽も怖いけど、やっぱその監督の伊丹十三の顔も怖いじゃないですか。
怖いですね、
とにかく怖いですよね。
ロボコップに似
てる。ロボコップに似てる。ピーター・ウェラーに似てる。そう、さっき、あの、スマートフォンでね、iPhone であの、伊丹十三の写真見せたら、あの、ロボコップそっくりな写真が出てきて。
あの、後半のヘルメットと。
こいつロボコップやんって。伊丹十三、ロボコップですよ。
というわけで、ロボコップの格好をしてみたって言ってもおかしくなさそう
じゃないですかね。ロボコップで映画撮ってもいいかもしれないですね。
中盤、
うん、
あの白黒であの写真じゃねえや、8ミリで撮ってるんですけどね、
うん、
あれ後でスタッフロール見たら浅井新平さんがやってたっていう、うん、本当あれカメラマンさんがやってくれって頼まれたんだけど、わざと撮るとわざとっぽく見えちゃうっていうのがあって、
うんうん、わざとこう手ぶれにしたりとかですか、
うん、だからそれが嫌だからしょうがないか別の人頼もうっていう時に知り合いの浅井新平さんに頼んでみる、うん、で途中であのその白黒のシーンで電報を持ってくるんですよね、すごい井上陽水さんだったっていう、
あれ全然気づかないですよね、言われてみない、
見返してみても本当陽水さんっていう、うん、なんかその頃、演技にちょっと興味が、あ映画に興味があったのか、
うん、
で全く役でないような役で出たいっていう申し出があったんで、うん、電報の配達員をお願いしたという、
うん、
でね、子供たちにあの昇降のやり方とかね、女性陣が屋根に上がって、
うん、
あの和んでるみたいな、
はいはい、
ちょっと気になるのが多分あれ日本版の上なんだよねってね、あの、うん、乗ってるとこが女性陣の、
うんうん、
まさかあの死体の真下じゃねえよなっての気になってしょうがなかったんだけど、
ああ、二人が寝てる上じゃないかなっていう。まあ案外そういう人たちかもしれない
です
ね。
うん、まあ二階建てだったらそういうのもあるからね。うん、あれ地味に宮本信子さんのパンチラが見えてたと思うんですけどね。
見えてましたね。ね、
うん、そこはちょっと抜きどころなんでぜひ。ご覧になっていただきたいと。で、まあその抜きどころであれなんですけども、高瀬春奈さんのちょっと話題に行こうかと思うんですけども、はい、あのね、手伝いに来ましたって言いながらね、うん、あれ愛人かなんかの設定なのかな。
そうですね、
今見るとなんかおっさんっぽいっすね。
おっさんっぽい感じの
メガネもね、うん、
近藤よしこでしたっけ、斉藤よしこだっけ、
ね、
斉藤よしこか、
斉藤ですね、
斉藤君。
酒飲んで、ね、暴れちゃって、
う
ん、
暴れちゃってね、
規制走って
斜めに行ったところでいきなり抱いてくださいみたいなね、抱きなさいよって。
めんどくせえ女ですよ、ね、
俺は。
いや、僕にとって嬉しいリクエストですけどね。抱きなさいよなんて言われたら、もう、
まあ、ピアスなくしてね、で
髪止めね
、うん、大事なもんなんだからって。でも、エロかったな、やっぱ相変わ
らず。だからスタイリストさんがパンストどうするんですって話になって、うん、どういうことって言ったら、あのそういう場合だと、うん、パンスト履くのが普通らしいのね。
ああ、喪服着るん
だ。そうそう。で、ごまかすと女性客が絶対それ違和感感じるからっていう指摘があったんで、うん、パンスト脱ぐ芝居も追加されたっていう。こ、うん、れはちょっといきなりあの亀みたいなところに座ってこういきなり脱ぎ出すっていうね、グッとくるところ
で。最近ね、また見て、はい、初めて気づいたんですけど、脇毛がね、はい、お生えになってらっしゃる、ね。
はい、オプションでついてました
ね。おいひげってらっしゃいましたね。本当生々しい感じがしてね、うん、いやらしいんです。
あれはね、伊丹監督がクランクイン前に、うん、林と言って遅れと、注文が。
遅れと。
で、ね、高瀬さん自身も乗り気で。
乗り気で。
ボーボーに林していく。
そこはまたちょっとおっさんっぽくてね、なんか、まじい感じしますね。
今更見直して思ったのに、あ、これおっぱい出てなかったんだっていうのを、すごい錯覚してたんですよ。これ絶対乳出てたと思ったんですけど、ね、うん、お尻だけだったんですよね。
うん、だらしない感じのお尻でね、またいいんですよね。
一応なんか衣装さんが絵コンテの段階でケツにパンツが食い込むみたいな、
ティーパックみたいになると、ね、
うん、そういう予定だったんだけど、当時のパンツってお尻に全部かぶさるようなデザインしかなかったんで、
いわゆるフルバックってやつ
ですね、はい、でどうしようかって言った時に、あの海外の下着屋さんにちょうどいいラインのものが存在したと、うん、で色もピクッとするやつが欲しいって言うんで、うん、エメラルドグリーンを、うん、使ったらしいんですよ、
うん、
ちょっと映画見ると水色っぽく見えるんですけど、
あ、そうですね、
ただいかにもあの日本人体型のお尻っていうのが生々しいというか、うん、この間ちょっと ね、長浜さんもそんな話をしたと思うんですけど、うん、
まあ、やっぱりちょっと下半身デブリに近い感じ、ね、
はい、
でもあれなんかちょっとグッときちゃうんですよ、
ね、で撮影途中であの前張りの指示したら自分で進んで高瀬さんが張りに行ったっていう、監督自体あの手間のかからない人だってすごい感心してたと。
ああ、いいです、貼っときますみたいな感じで、
ね、うん、で、そのカットバックで、あの、誘導演目っていうのは、うん、シーソーじゃないけど、うん、宮本信子が別の場所で、
あ、木を釣ってね、はい、その丸太が動くようなあのブランコですね、
はい。ピストン運動の対になってるみたいな。
こ、うんうん、の時から思ってたけど、やっぱ、あれに宮本信子が喪服で乗ってる姿って、なんか、ものすごいシュールで面白いですね。いやー、言うよーんって言うんです。
宮本信子ってなんか手持ち無沙汰で遊んでるの姿似合いますね。
そうですね。
ああいう、あ、いい、いいですね、うん。なんかやっぱちょっとこう、頭いいんだけど、ちょっとバカなとこがあるみたいな、ね。暇があるとこう、土に文字書いちゃうみたいな、子供っぽさがあっていいですよね。
なんかあれ、本当は編集の人の助言で、ポルノシーンで、うん、ああいうカットバックってタブーだったらしいんだけど、うん、なんか短めにしたらすごいバランスが良くなったんで。
うん、うん、本来はもっと長く繰り返してたってことだったんですか。
セックスシーンがくどいっていう指摘が女性軍からあったらしくて、
うんうん、
で短くするとその誘導演目のカットバックとすごいバランスが良くなったっていう。
そうなんだ、
というのを言ってました。
もっとなんかエロいの撮ってたんですね、
ね、うん、そこもちょっと見たいですけどね。
見たいですね。
これにちなんで「マルサの女を丸さする」をちょっと見直したんですよ、うん、あのメイキングの方、
はい、
でちょっとそのナレーションで監督はラブシーンに観客、ラブシーンで観客に媚びているっていう批評があったんだけど、うん、池波正太郎氏曰く、うん、この監督の高尚なところが出て感心したって丸さんの女を褒めてた
んですよ。うん、
で、ナレーションでは、伊丹十三監督というのはスケベな人だと、うん。メイキング班としていつか伊丹監督にポロノを撮らせてみたいと思うのであるっていうのがあって、ちょっと本当ね、見たかったんですよね。
いや、僕もなんか、いつか AV 撮ってほしいんですよね。もう死んでますけどね。個人ですけど。
個人ですけど、うん。
天国か地獄かどっちかで AV 作ってほしいですね。
こんなポロノを撮ってみた。
最後までその口調なんですね、伊丹十
三は。高瀬さんな、で、あれ、そう、記憶違いで、あの、宮本信子さんが和服だったじゃないですか。うん、俺、てっきり高瀬春菜さんが和服だったとずっと勘違いしたんですよ。
俺も思ってた。
ドレスでしたね。
ね、うん、人間の記憶ってあやふやですよね。ね、
あれ、ノースリーブだったっけとか全然覚えてなかったですよ。うんうん、
まああとそこまで気にして見てないですね、やっぱり、まあ、
お尻の方しか、
ね、うん、とにかく尻がいつ出てくるんだみたいなね感じ見てましたね。
で、まあ髪の毛がないっつって、うん、あの探してあったですね、うん、山崎さんが取りに行ったらひっくり返るという、
うん、うん、
で泥だらけになってあの外の水道でズボンを洗うというね、
うん、
びっちゃびちゃになってるのを爆笑させられるっていうのをね、うん、一発引っ張ったんですけどね、なんかああいうのが大人だわと思いましたけどね、うん、
あの地上の後に、
ええ、
引っ張らなくと、
あとお通夜の席であのなんだっけ、老人会ゲートボール仲間だっけ、あの大人になって初めて気づいたんですけど、藤原かまったりさんが
出てましたね、
ええ、もう黒沢組の常連の、うん、まあ、一部の人では R2D2 のモデルの人っていう言い方、
あ、
隠し砦の3人が元ネタが、うんうん、だからでね、あの暗い部屋に一人ぼっちで取り残されてたっていう、
ですよね、あれ動けないみたいな、ね、耳も遠いしね、
あのゲートボール仲間かな、相田一平さんっていう、
はい、
俳優さんも出てたはずなんですけど、うん、エンドロール見せたらですせ、
はい、
もう昔あの60年代の新選組結風録っていうドラマで斎藤はじめ役をやってた人なんです
けど、う
ん、それ以降何に出てんだろうと思って
たの、あ、お組織に出てたの、
あ、これに出てたんだと思って、どこに出てたのかなと思って、
壮大一平、
うん、まあ、つまるあの親族というか、
はい、
うん、あれもね、こう関係性とかもリアルで、
うん、
伊藤勲がね、うん、おじさん、
うん、
あの大滝秀治を嫌ってて、うん、なんかああいう感じとかリアルですよね、うん、帰った後にお疲れ様って、うん、ちょっと飲みますかって、
うん、
またあのね、伊藤勲が文句言うたびに岸辺とかまたシゲがよ
あれいいん
ですよってあの笑い方嫌だああいう人もいますよね、
岸辺一徳はいいですね。
よかったですね。何にもしなかったですね。またシゲがよって言うだけ
ですね。本当それだけですからね。
あとなんだっけ、わけわかんないサンバガラスだっけ。
うん、
わしの健康法だとか言って、うん、うわもう全然つまんねえこの健康法みたいな、うん、大したオチもなくてよって、
うんうん。脂身を一かけらとキャベツをボールいっぱい。
この話を聞くとね、大抵の人はびっくりするんだなって話し始めたら全然びっくりしねえへえですよ、
あの野菜をいっぱい先に食べるみたいなのはなんかすごいいいらしくて、なんかすげえデブの助監がいたんですよ、あの有名な人 で、うん、でその人がなんか激痩せしたらしいんですね、なんかあの医者に行ったらあと3年の命だって言われたらしくて、でそこから始めたのがその野菜をとにかくいっぱい食べると、
うん、
食事の前にやっぱりあのキャベツを大量に食うんです、
お
でお腹いっぱいにしといてなんかちょこんとしたお弁当かなんかを食べて、
うん、
でそれがいろいろ間違って伝わってて、なんかあのみんなあのお昼ご飯の前にサラダ食べようっつって、普通のサラダ買ってきてちょっとしたサラダ食べてこれで痩せるわみたいな感じでね、またもりもり弁当食ってるからいつもより食べてるんですよ全員みんなますます太っていくっていうね
、
面白いことになってて、ちょっとそれを今高みの見物としゃれ込んでる
現場であとあの酒の席で日本酒いける口の人がいて、でちょっと持ってきます
いいシーンですね、
そしたら女性軍からもう早く帰らせてやんだみたいな話になって、うんうん、さあ帰ろうかっつったら むちゃくちゃいいタイミングで山崎さんも酒持ってくるっていう、うん、あ、なんかこの景色見たことあるわっていうのが、うん、まあ、 ね、あれ先の席盛り上がるからね。
そうですね。また大体九州の人は口が悪いから喧嘩になりますよね。なんか本当何気ない一言で、あの人を傷つけるじゃないですか。死んだ人の悪口言ったり。本当ひどいんですよね。なんか福岡のお掃除機って。好きなんですけどね、僕は。そんなのなかったですか、親戚の集まりとか。
うちはないですよ。
あ、本当に。ああ、上流階級、ね。
上流階級じゃないけど。
九州はそういうとこなんです
か。半分は本当、半分は。
口が悪いのは本当ですね。
まあまあ、ちょっとビート伊沢の過激版みたいなのは。いや、あの日頃の鬱憤がそこで出るんで。そう。
日頃みんなね、なんか肉体労働ばっかりしてるから。
あと一人ね、あのおばあちゃんがゲートボール仲間のおばあちゃんが泣いてるっていうのが、うんうん、おじいちゃんモテたのよっていうね、
うん、いい泣き方ねーっつってね、ほれぼれするわーみたいな台所で女衆がねちょっと感動するんですよね。
まあ、後にね、もし山崎努が年取ってあの旦那が死んだ時にね、うん、愛人が来て同じように泣くんでしょうね。
あそれちょっと面白いですよね。想像できますよね。
お食をついでに脇毛をちょっとポロッと
一つまみ二つまみ
ちぶちっつって、
うん、好きだったんですこの人でポケットにパンツちょっと忍ばしたり
とかして、おかんに
パンツ入れてね、
あの世にお葬式になって上げてお葬式になった時は、あの、なんだっけ、マイクでお経を拾って、こう、ずーっとコードを辿ってって、スピーカーに流してますよっていう、はい、なんかああいう遊びというか、見た目で面白いなと思ったんですけど、うんうんうん、あれ、なんだっけ、お葬式に何かのパロディで書いてあったんだけど、なんか古い映画だったからちょっと思い出せないんですけど。
いろんな映画の引用をね、すごいしてるんですよね。
蓮見先生がね。
蓮見先生、東大名誉教授のね。はい、蓮見茂彦先生にその伊丹十三はすごい傾倒してて、蓮見理論みたいなのを完璧にね叩き込んで、これ見たら相当喜ぶやろみたいな感じで作ったお葬式に試写会に呼んでおいて、どうでしたみたいな感じで言ったら、もう、ダメですね最低ですねみたいな一言だけ言われて、すごい落ち込んだらしいんですけどね。なんかそれで吹っ切れて、ちょっとこう引用だけで構成しない、はい、次の作品がタンポポじゃないですか。お葬式すげえ綺麗な映画だと思うんですけど、うん、穴もないし全然こう、うん、なんだろう、洗練されてるおしゃれな洒脱な映画なんですけど、うん、タンポポはね、なんか見る人をグイグイ引き込むなんか、うん、あの力強さがあって、比べるとちょっとやっぱ対照的な、うんうん、感じです。どっちが好きかと言われたら僕はタンポポが断然好きなんですけど、一回ね、そういうケチョンケチョンにね、言われてみたいな、吹っ切れた後に作ったものっていうのはちょっと面白かったりしますからね。
と、お布施があの風に舞って、全部散らばってるのを、うん、あの参列者の人が拾ってくれるっていうシーンがあるじゃないですか。うん、多分あれ、日本じゃないとできないと思うんですよね。
まあ、日本、かつ余裕がある人じゃないとね。日本でもやっぱりあれ、ああいうふうにならない。地域とか人たちはいますから、
九州とか、
ええ、岡垣さん、足の金たい、本当になりますから、ね、お前の方がボーカローもん、ありますよね。
今ここでうんって言えない自分
が、僕はあのそっち側です。
おばあちゃんたちがね、あのお金拾い集めてるのを、あの財津一郎がこう面白おかしく、うん、
そっちそっちっつって、
う
ん、
ああいう感じが本当にやりますよね。
金で遊ばせる
ちゃんとあの最後キャッチしたら拍手起こってるとかしら、うん、
でもあの風とかね、まあ、あの人工的に起こしたんでしょうけど、すごくでも綺麗ですよね、あれ、うん、初夏ですか、あれは季節は、
うん、
なんか綺麗ですよね、風景が、う
ん、あれ本当はあの、なんだっけ、その後ぐらいに、大滝秀治さんが挨拶するじゃないですか、うん、 あれは見えないとこを、大滝さんが映ってる時ぐらいは、なんか、扇風機かなんか使って風を起こしてたんだけど、うん、あれ一周ぐるーっと回るじゃないですか。
はいはいはい。
そこはちょっと扇風機
一緒に移動したの、
見せられないんで、あの、ちょっと扇風機隠して、うん、はい。だから遠くの方を見ると、木が全然揺れてないんですよ。そうなんだ。で、また大滝さんのとこ戻ってくると、あの、扇風機使ってやってるんで、ちゃんと風が起こせてるっていうのなんか、
面白いですね。
書いてましたけど。
木揺らす仕事ってすごいですよね。
あと出棺の前にあの釘を、はいはい、あの、うん、石でコツってやるのを見てて、うん、俺毎回思うんですけど、うん、俺も子供だったら連打してるわって。
いや、やりますよね、あれね。
あれ見るたんびに顔が赤くなるんですよ、うんうん、うわ俺それやるタイプだわと思って。
子供の時思ってましたもん、なんで大人たちガンガンやんないのかな、うん、釘の打ち方下手だなと思いましたね、うん、
僕の方が上手だなって思ってましたからね、
そんな鳥肌みのるみたいな口調の子供だったんですけど
今ちょっと面白おかしく言おうかな、いやらしい気持ちで言ってみました。
僕の釘打ち見ててみる。
で、親さんに私だけだぞっつって怒られるっていう。
そうね、うん。そういうことよくありますよね、うん、でもね、子供の自分っていうのはね。
で、ラスト釘打ちやってたあの方が役者さんで、あの、
うん、お前勝ったですね、釘打ちが、ええ。
あれ一発勝負でやったらしいんですけど、ね、うん、
やっぱそれじゃないとできないですもんね。うんうん、
ただあの方あの後に自殺されてるんですよね。
うん、
あの唐沢修一さんのブログにちょっと載ってたんですけど。加藤義弘と読んでいたが、プロフィールサイトを見たところ全泊というらしいという。で、顔と名前が一致しないという方でも伊丹十三のお葬式で、あの喧嘩が終わった後、棺桶の蓋を一瞬にしてカンカンカンと見事な金槌さばきで釘を打って閉じてしまう。あのシーンを思い出すのではないかというちょっと引用があるんですけど、
うんうん、
ちょっと亡くなった時に取り上げられてたという方ですね。それプラスあの大滝さんがその脳幹じゃねえや、釘打つ前にちょっと写真撮ろうっていきなり言い出すっていう、うんうん、あの空気読まなささ加減、
うんうん、
その前に尾藤勲はあの人は人の気持ちが全く分からんって言ったけど、あの時にああああああああ
これだっていう本当だ、
こういうとこって思います、ね、
手合わせた写真撮りたい、ね、手合わせたのは今度わしの方向いてくるんですよ、全然関係ない感じの出来上がりになっちゃって
なんだよこの写真って、後に
あれが面白かったんですね
誰が撮ったんだよこれ
写ってない人でね、あのおじちゃんだっつって、またあのおじちゃん
だ。あと最後火葬場か、
うん、
火葬場ね、あの小林香織さんが、うん、火葬場の係員として登場しますけど、あれたまたまロケ日がとも引きの日だったんで、
うん、
休みだったんですね火葬場が、
うん、
だから使えたという。でお骨披露シーンも撮影したんだけど、まあ時間の都合で編集時点でカットしたと、
うん、
あのかまどに棺が入るシーンがあるんですか、うん、かま、棺視点でこう引いていくっていうか、
うんうん、
もうあのシーンがすごい寂しくて見てて、
うん、
あれまあ見るたびにちょっと久々見たけどブルにまたなってしまったというか、
うん、もう本当になんかあの煙突から火葬場のね、煙突から煙が出るのってあの何とも言えないですね、うん、なんか秋が似合いますね、うん、最初のタイトルでね、なんか
バミスケの、
うん、
秋の
秋ですね、
うん、確かにでもなんか 秋も似合うな、うん、似合うというか、うん、秋っぽい感じがする映画だなと思いますよね、
うん、まあなんだっけ、山崎努は俺は春に死ぬとは言ってましたけど、
うん、
だから子供たちがかまどを見せてもらったっていうんですけど、あれ実際に見れるものなのかって不思議に思うんですけどね。
あ、どうなんだろう、ね、
今結構火葬場によってそういうの見せてくれるところもあるみたい
な、ね、あるんですか、
うん、
あの一人ずつこう呼びに行くっていう、
うん、面白いですね、
興味をそそるっていうの、うん、でばあちゃんだけ見ないっていう、
うん、子供たちがね、はい、それこそ骨焼けるの見ちゃった見ちゃったって話されるじゃないですか、うん、あれ今あんま見ないですけど、あの頃の子供ってやりましたよね。俺もよくリズムに乗せて林立てるっていうのは何の意味もないんですけどね、
弁当うめえみたいな、
ね、え思ったことを全部歌にしちゃう原始的です
ね、原始的ですね、うん、やっぱね子供は、うん、
で、あの子供の役の一人が伊丹十三の、あ子供の
木内万作君ですね。
一応あの子ポスターもデザインしてたという
ね。息子の書かしてね、
はい、
うん、親バカなところがね本当に鼻につきますね
子供だから集中して書けないからね、一人書いたら500円あげるっつって書かせたっていうの
は、まあ味のある絵でしたけどね、ほんとね、
こうやって血を絞って子供に書かせてみた
の子供の痛み術は
言ってないけど勝手にそういう風に、まあ500円は本当にあげたそうですけどね、1人あいたら500円と。
菅井金さんがね、最後にあの挨拶をするじゃないですか、
うん、
で本当はその山崎さんがやろうとしてたけど、うん、いやでもこれやらせてくれって菅井金が挨拶するって、
うん、
でね、山崎はずっとそのための、うん、ね、セリフとか考えてたけど、あでもそれぜひやってくれって言うんだけど、でも本当にそれがでも良くて、うん、まあ本当に実際でもそういうもんですよね、うん、なんかそのハウトゥーで見てね、一生懸命、まあ、結婚式なんかでもそうですけど、まあ、よくあるっちゃあるシーンではあるけども、うんうん、まあ、実際に本当にそういうものに沿ってなくても、本当に思ってることを拙なくても言葉にすればね、うん、その方がなんかこうグッときますよね。
そうですね、うまく形式通りの挨拶ができたっていうのは本当どうでもいいことだったりしますからね、
うんうん、まあ我々もね、日々そうやって生きてるわけじゃないですか、形式よりもこう思ったことを口にしようって
大体トラブりますから、
大抵理解されない、
理解されないし、あの後でこっぴどころもらったりしますね、現場がちょっとあれ言い過ぎだぞ、
思ったことを正直に
言ったんですけどもみたいなね、
うまくいかないですね、
うまくいかないですね、まあでも行った方がいいと思います、うん、
行った方がいいですね、
言わないよ、う
ん、あとこれ撮影終了してあのタモリクラブに映画の PR 行ったんだけど、
うん、
なんか思った通り喋れなくてすごい反省したって伊丹十三が言ってましたけど、
うん、予告編でタモリのねコメントも、はい、ありましたね、
ありましたね、
ヒッチコック映画のようだ、
おかんが階段を運び上げられてるところはヒッチコックみたいやった、うん、俺なら棺が落っこちて死体が転がりだし、それをちょうど走ってきた車が引くというふうに作るね、タモリテレビタレント39歳という、ね、
うん、
タモリ39歳だったんですね、この時ね。
あとね、感想でね、高瀬春のお尻にびっくりした小学生7歳ってのがありました、
ね、我々です
あとこれ湯布院映画祭でお披露目したんですよね。
あ、そうなんだ。
で、最初が、うん、同時期があの和田誠監督の麻雀ホロキ。
ああ、それはごちそうですね。うん、
で、伊丹監督がそれ見ても大絶賛してたっていう、
うん。
で、また別の日に太陽を盗んだ男を鑑賞してたという。
うん、あんまりなんかいい評価じゃなかったですね。
うん、なんか破天荒な映画だけど作ってみたら結果的に破天荒になってしまった感じって、
うん、なんか鼻持ちならない
また上から目線か
よすごい時代ですね、やっぱね、面白い映画がバンバンあった時代だ。
で、長谷川監督もお葬式見て、あの最初の方の CM のあれの撮影はどうやって撮ったんだってすごい興味を持ってたって
。ゴジさんが、
ゴジさんが、ゴジさんでちょっとお葬式撮ってくんねえか
な、うん、もう一回、
もう一回
葬式を盗んだ男
死体がないっつって、
死体がないっつってジュリー主演
死体を返してほしければ
野球中継延長しろっつって、
ロリックストンズのコンっつってね
あと伊丹監督はあれなんですよね、もし失敗したら僕は一生かかってもお金は返しますからねっていう気持ちはあったらしいですね。
ほう、
なんか20年ぐらい CM 作り続けてもらったら回収できるかなとはあのプロダクションの社長が言ってましたけど、結局ね、12億を超えるっていうね、当たっちゃったというね、キネジュンの年間ベストワンにもなるし、
うん、
日本アカデミー賞も取っちゃうしっていうね、
うん、
その大博士に勝っちゃったというね、本当に監督業で食っていけるようになっちゃったと、
うんうんうん、すごくいいスタートを切れ
たね。デビュー作で当たる人ってそんなにいないですよね、
うんうん、 多分女性はやっぱそれまでのなんか積み重ねとかもすごいあるじゃないですか、はいはい、エッセイだったり俳優だったり、ね、ナレーターだったり、あとテレビのドキュメンタリー監督したりとか、あの、ね、全部そういうのが生きてるのかなって、
下地がもう出来上がって、
そうですね、
だからなるべくしてなる人っていうのなんか宮本信子さんが言ってたから、まあお父さんが有名な監督さんでもありますしね、そんな感じですかね。
あとやっぱいやらしいところと
かね、
あと、まあ本当快楽主義者というか、はい、エッセイとか読むとよく書いてあるんですけど、なんかちょっと何でもないものを人より数段面白く体験しているみたいな、俺の楽しみ方はこうだみたいなね、なぜここにみんなこだわりを持たないんだみたいなもうやつぎばえにそういうのが出てきてね、あ、これ本当すごいなと、いい面も悪い面もね感じるんですけど、読んでて、いかに楽しむかみたいな、ちょっと刹那的なところもあったりはするんですけど、やっぱすごくそういうのも生かされてるんじゃないかなとは思いますね。
本当ダークなデキスイ君って感じ。
ダークなデキスイ君ですよね。あげくロボコップですよ。最終的にはロボコップにされてね。こんな死後何年も経ってからロボコップに似てるって言われているわけですから、いっぱい衛星加工が家が取ろうが、
こうね、俺もこの話聞いて本当ロボコップがまともに見れなくな
る。次にだからザタシさんが見るロボコップは伊丹十三主演ですから、ロボコップの女とかもあのパチモンで
ロボマンと
かロボマンありますね、静かなロボコップ
ちゃんと塗れば
あります、ね、
ロボコップに
ロボコップなりに、あるんでしょうね、いろいろロボファックをね、
それを小学生が見てびっくりするっていう、
ああそうそう、
高瀬春菜の脇毛を見てくださいとかそういうこと言っても、
まあなんかね、脇毛が見れる映画としておすすめの一本ですよね、
この夏場にぜひ皆さんもタッチバックを、
そうですね、タッチバックのハウトゥーが全部詰まった映画ですごちそうのような映画ですから
、痛み風に
痛み風に言うとね、
これを見ればあなたもタッチバックができる、
パンストを下ろします、木に手をつかせます、そういう映画ですよね、
髪の毛は落とさないよまあいいですかね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
バイビー
バイビーバイビー